通告4番田島健二君。通告4番1番議員田島健二。通告に従い、2つの項目について質問いたします。まず1点目、ふるさと納税の取り組みについての提案。総務省は2023年度のふるさと納税の寄付総額が1兆円を突破したと報告されています。地域を応援するという趣旨で2008年度からスタートしたこの制度は、好みの返礼品を選べる仲介サイトの普及もあって寄付が急増しました。仲介サイトでは各地方の返礼品を見比べることができ、比較しながらお得感の強い自治体を選ぶ傾向が強くなりました。各自治体も多大な広告費や大手仲介サイトの仲介料を支払って納税者の熾烈な獲得合戦を繰り広げており、人気の高い特産物などがある一部の自治体に寄付が集中しています。我が嶺北町も返礼品の充実を図り、寄付者の獲得に力を入れておられますが、令和5年度は9365万9000円と上昇していましたが、令和6年度の1月までは3133万6000円と前年度比 33% にとどまっているようです。このような状況の原因を山崎町長はどのようにお考えでしょうか。本来ふるさと納税は納税者が国用やお世話になった地域などを寄付先に選んで、その使われ方に関心を持ち、自治体は選ばれる街づくりを考え、地域活性化につなげることが理念とされています。他自治体と同じことをするのではなく、原点に回帰し、我が町独自のふるさと納税の方法を検討してみてはいかがでしょうか。その方法の一つとして提案するのが、クラウドファンディング型ふるさと納税です。このクラウドファンディング型ふるさと納税は、地方自治体の財源が不足する中、抱える課題や解決策を示し、費用を寄付で募る方法で、返礼品はありますが、本来の目的である地域に貢献への思いが反映されやすいことが特徴です。クラウドファンディング型ふるさと納税の例として、自然災害に被災した農家支援に分けあり品を返礼品に活用して必要な経費を集めた事例が3道県23市町村に上っています。長野県飯綱町の闘争街で規格外品となったリンゴを感謝リンゴと名付けて返礼品にしたところ、約12億円以上もの寄付額を集めておられます。この嶺北町にも海、山、農地にとそれぞれいろいろな課題があります。それぞれの課題に対して支援を納税者に選んで寄付してもらうクラウドファンディング型ふるさと納税の返礼品を考えてみてはいかがでしょうか。例えば山間部の景観や水路の維持、林道の保全対策などに使用する場合は、里山メンバー、海岸清掃、藻場造成、天草拓真高校マリン校舎支援などは、天草拓真高校マリン校舎製造のサバ缶や海の海産物、農業支援、大使センター補修、移送費支援などは、農産物のレタス、みかん、米など、過去返礼品をそれぞれ2000円以下に抑えて寄付額が1万円で統一できるようにする。このように返礼品ごとに使われる寄付金の使途を納税者が選べるようにしてみてはいかがでしょうか。次に寄付者についてですが、 まず手始めに嶺北出身者の人たちに呼びかけてみてはいかがでしょうか。関東ふるさと会、関西ふるさと会、長崎ふるさと会等にも協力をお願いしてはどうでしょうか。その後、天草拓真高校マリン校舎前身の高校を含むの卒業生、嶺北町に関わりを持った人等、嶺北町に住んだことのある人や知っている人たちに広げていければと思いますが、いかがでしょうか。山崎町長のお考えをお伺いします。2点目、町内循環バスの利用促進についての提案。2月18日の熊本新聞に、公共交通機関の交通網の縮小などにより買い物困難者の増加が社会問題化しており、2020年時点の熊本県内の高齢者65歳以上に占める食料品アクセス困難人口の割合は 28.9% で、県内の市町村ごとに見ると五木村の 40.0% について、我が嶺北町の 39.4% という記事が掲載されていました。嶺北町では公共交通網の縮小を補うために町営巡回バスの運行や高齢者の移動をサポートするための在宅高齢者等移送サービス事業、買い物支援の移動販売車の導入運営に対する支援等、さまざまな施策が実施されています。私は県内の市町村の中ではその支援策は充実しており、買い物困難者が熊本県内で2番目に多いという記事に驚きを隠せませんでした。しかし町営巡回バスの運行に対しては、乗っている人をあまり見ない、無駄ではないかという声も聞こえてきます。町営巡回バスの利用者数は令和5年度は4418人、令和6年度の12月までは3277人と聞いています。今回の利用者数増加に向けた取り組みを何かお考えになっておられるのか、熊本市の市西南部と植木地域で令和6年の7月に AI デマンドタクシーの本格運用が開始されています。また天草市の馬場市長は、本土エリア以外の天草市のすべての地域に AI オンデマンドタクシーを整備する考えを持たれているようです。我が嶺北町として、今後巡回バス以外の選択肢をお考えになられておられるのか、山崎町長のお考えをお伺いします。町長の答弁後、一問一答方式にて、再度質問をしたいと思います。町長。
ただいまの田島議員の質問に答えさせていただきます。まず1項目目のふるさと納税の取り組みについてのご質問でありますが、1点目の令和6年度のふるさと納税の寄付額が伸びていない要因については、令和5年度発出の平成30年総務省告示第179号の一部改定によりまして、受領した寄付額に対してふるさと納税の経費の支出を5割以内に収めるという通称5割ルールの内容がより厳格化され、これまでふるさと納税の経費に含めなくてよいとされてきました寄付金受領証明書の発行にかかる経費などのすべての経費がふるさと納税の経費として算入されることとなりました。嶺北町においては同告示を遵守することを基本としていることから、寄付額に対して経費が 50% 以内となるよう寄付額の見直しを行ったことによりまして、他市町村と比較し寄付単価が高くなったことで返礼品のお得感が薄れてきたことによりまして、 寄付額が伸びなかったと分析をしているところであります。また 50% ルールの中で広告宣伝費にかける費用も十分に捻出できなかったことによりまして、インターネット上での検索エンジンで上位表示ができなかったこと、またこのほかに現在の委託事業者も努力をしていただいておりますが、他の市町村の伸びを見ても委託事業者の力量の差もあるのではないかと分析しているところでございます。このようなことが昨年度と比べますと寄付額が伸び悩んでいる要因だと考えております。このような現状を踏まえまして、今後寄付額増加を図るためには新たな返礼品の充実のほか、広告宣伝を含めまして嶺北町の知名度を高める取り組みを推進すること、そして継続的な寄付につながる仕組み作りを作ることが重要になってくると考えております。また委託事業者につきましても、これまでの事業者にもご努力がいただきましたけれども、これまでの事業者に代わり令和7年度から楽天グループとの強いつながりがあられる委託事業者に委託していただくこととしております。今後も委託事業者や返礼品提供事業者とも連携を強化しながら、主力返礼品の開発や嶺北町に来ていただけるような体験型商品の返礼品開発なども含めまして、ふるさと納税による寄付を伸ばせるように努力をしてまいります。次に2点目の我が町独自のふるさと納税の方法の一つとして、クラウドファンディング型ふるさと納税に取り組んでみたらどうかとのご提案についてでありますが、自治体が行うこのようなふるさと納税による寄付は、ガバメントクラウドファンディングと呼ばれまして、各地域の課題や重点的な取り組みに対して使い道を指定し寄付を集めるものでございます。一般的なふるさと納税と違いまして、特定の使い道に対して寄付を行うことで、ふるさと納税による節税をしながら、寄付者にとって地域課題の解決をより実感しやすいというのが特徴となっているようでございます。さらに寄付を行った自治体の取り組みの進捗に関心を持っていただくことで、寄付を契機として寄付を行った自治体とのつながりを深められることもメリットの一つとなっております。今後ふるさと納税を推進するためには、返礼品の良し悪しにかかわらず、こういったふるさと納税制度を通じた交流人口や関係人口をいかに創出していくかがとても重要になってまいります。議員ご指摘のとおり、地域への貢献が反映しやすく、嶺北町をもっと知っていただくきっかけとなり、町への関心を持っていただく取り組みとしてはとても有効な手段であると私も考えております。先ほど申し上げましたとおり、クラウドファンディングによる寄付を集めるためには、地域課題の解決を図る取り組みとして、寄付者に共感を得やすい嶺北町の独自性の高い取り組みが必要となります。寄付を募集するにあたって議員からご提案のありました内容を含め十分に検討してまいりたいと考えております。またご提案がありました規格外品等を訳あり返礼品として取り扱うことにつきましては、規格外となった果物や海産物などを返礼品として取り扱うことによりまして、本来であれば廃棄される地場産品を訳あり商品として寄付者に提供できることは、注目されております、フードロスですね、フードロスの観点から見ましても、生産者や事業者の一助になると考えているところであります。返礼品の充実を図る観点からもとても有効であると思いますので、町内返礼品提供事業者とも連携を図りながら、返礼品化に向けて研究してまいりたいと考えております。次に3点目の寄付者増の取り組みとして、嶺北町出身や嶺北町のに関係のある人たちに呼びかけてみてはどうかとのことでありますが、嶺北町としましてはこれまでも関東ふるさと会や長崎嶺北会の総会等の嶺北町ご出身の皆様がお集まりになる機会にふるさと納税の周知や寄付のお願いを行ってきたところでございます。今後もそのような機会で積極的にふるさと納税に関する発信を行うとともに、町出身者の皆様方には広報嶺北を毎月お送りしておりますので、その際にふるさと納税の周知を行うなど、 町出身者の方や関係のある方々に対し、霊屋町を応援していただけるような取り組みをさらに推進してまいりたいと考えております。まあ、議員からのご提案を受けまして、自主財源確保並びに地域経済活性化のためにも寄付額増に向け取り組んでまいります。次に2項目目の町内巡回バスの利用促進についてのご提案をいただきました。まず議員ご承知のこととは存じますが、霊屋町巡回バスは地域住民の生活及び福祉向上を図るための移動手段として、令和3年10月から現行の2台体制で運行をしております。ご指摘のとおりの利用者数であり、地域ごとの利用者数に差はございますが、まあ、ご高齢の方の利用が多い中にも定時それから定路線での運行のため大きな混乱なく現在は利用いただいているところであります。まず1点目の今後の利用者数増加に向けた取り組みにつきましては、先ほどの松本議員のご質問にもお答えしましたけれども、現行の運行時間帯を見直しまして、買い物困難者対策も兼ねて、午前帯そして午後帯の2回往復できる運行計画を現在検討しているところでございまして、来年度のできるだけ早い時期から改定を行いたいと考えております。次に2点目の巡回バス以外の選択肢につきましては、ご質問にありましたデマンドタクシーの運行につきましても、タクシー事業者へご相談をさせていただいた経緯も過去にございますが、移動手段を必要とするすべての方のさまざまなニーズに応えるだけの車両、運転手を確保することが難しいということや、採算性を含めて大変厳しいとのお話でございました。これはタクシー事業者のお声でございます。なお霊屋町におきましては、議員ご承知のとおり、公共交通機関の利用が難しい方や免許を返納された方などを対象に、在宅高齢者等一層サービス事業にてタクシー乗車料金の一部を助成することと合わせまして、買い物困難者対策として移動販売にかかる経費の一部を民間事業者へ支援しているところでございます。巡回バスの運行は定時定路線を基本として、これに在宅高齢者等移送サービス事業などにより移動手段を補完し合いながら、高齢者をはじめとした交通対策の充実がさらに図られるよう引き続き努力をしていく必要があると考えております。なお在宅高齢者等移送サービス事業につきましては、今年度より上限額を1500円から2000円に拡充したことによりまして、利用者数は79名、利用枚数は延べ882枚と確実に増えてはおります。しかしながら、また各個人の皆様の利用回数にばらつきもございますので、包括支援センターの訪問時における対象者の再確認を行うとともに、現在利用していただいている方へのアンケート調査なども実施し、利用要望等の把握を行い、より多くの方に活用していただくように努力をしてまいりたいと思っております。また移動販売者による買い物支援につきましては、来年度に入ってから現在各地域で開催をしていただいているサロン会場の中から 2,3 箇所を選定し、実証販売を行いながら、その結果を踏まえて支援拡充対策を検討していきたいと考えております。付け加えまして、答弁させていただいた、巡回バスの運行計画見直しをはじめとした、交通対策の充実につきましては、本年2月5日に開催をいたしました私と霊屋町老人クラブ連合会役員の皆様との懇談会においても、老人クラブ連合会の皆様から高齢者の交通対策についてのご要望をいただきました。その折に回答させていただいた内容と同様である旨を申し添えさせていただきます。以上、田島議員の質問に答えさせていただきました。
田島健二君。
まず1点目のふるさと納税の取り組みについてですが、まずですね、私がこの質問をしたのはですね、やっぱり、どこの、市町村を見ても同じような品揃えっていうかですね、が目についてですね、霊屋町の名前がなかなか出てこないっていうのがやっぱり、ネックになっているのかな。そうしましてですね、大体人気の肉、米、海産物、高級な海産物等がですね、楽天とか大きい 広告代理店を見てみると並んで、売上ナンバーワンとかですね、そういうのが大々的に出ていて、もう各地のですね、競争顧客の取り合いになってですね、こんな小さな町が、立ち打ち参入しようとしてもですね、なかなか後手後手に回って、負けてしまうっていうのが現状だと思います。ですからですね、ここは視点を変えてですね、町独自のですね、問題を、提示して、それに共感を得てですね、協力してもらえる応援者やサポーターの人をですね、発掘していくのが、近道なんじゃないかと思って、このような提言をさせていただきました。またですね、幸運にもですね、この前、2年前ぐらいですかね、里山管理ですね、品地区の、里山メンマですかね、そういう事業等でですね、特産物等の製造も、製品開発もですね、されているようなのでですね、なかなかそれも、売り出しというかですね、そういうのがなかなか広告宣伝不足なのか、味はおいしい、食べて味はおいしいんですけど、なかなか知名度が上がらないという点もありますので、そういうのを絡めてですね、強力に、こういうので PR していけば、少しは応援者等の、関心が向くのではないかなと思って、こういう提案をいたしました。またですね、どこの、ふるさと納税の金額がナンバーワンとかです、上位のところはですね、農協とかですね、大きな、ロッドを持ったところがサポートしています。で、私のところ、我が町の霊北町もですね、農協がありますが、その点のですね、協力等をですね、お願いする機会を設けてはいかがでしょうか。町長にお伺いします。
町長。
はい、ご提案ありがとうございます。ふるさと納税のですね、取り組みにつきましては、実は農協等にもですね、お願いをして、来たところですけども、なかなかですね、数量的な部分についても、こちらがですね、思うような、成果が挙げられておりません。農協におかれても、職員の不足等もいろいろございまして、事情はあるようでございますけれども、いずれにしましても、改めてですね、町内の農協をはじめ、いろんな団体とも協議をしながら、霊北町の産品をふるさと納税として提供していただけるように、これからもですね、協力しながら、連携を図りながら、取り組みを進めてまいりたいと思っております。
田島健二君。
はい、ですね、やっぱりですね、霊北町としてもですね、いろいろな、事業とかですね、に対してですね、支援をしていますので、それの拡充を図るためにですね、やっぱりお互いの、協力が必要だと思います。ですから、ぜひですね、商品開発の方とですね、数量の確保の方にですね、お互い協力し合って、話し合いを持つべきだと思います。この点はよろしくお願いします。そうですね、実際、今回新しくふるさと納税の、仲介サイトの、会社を変更したっていうことでですね、一度私もお会い してお話しする機会がありましたのでお話ししましたが、やっぱりですね、そういったお話をしたときにですね、面白い提案ですって言われましたけど、やっぱりそれをするに対しても、ちゃんとした商品のですね、品揃えを確実にしてもらうのがやっぱり一番かなと思うので、その辺の話し合いを確実に業者間等を含めてですね、してくださいというお話でした。また、それぞれのですね、海、山、提案したようにですね、海山農地とかのものもそれぞれに対してもですね、単体でするんじゃなくてですね、セットで、手数料を省くこともできるということなのです。で、そういうことをですね、それぞれ企画してみてはもう面白いのではないかと思います。またですね、ファン作りとしてですね、今提案しましたように、ふるさと会の方に、呼びかけているということですが、やっぱりですね、ちょっと、ふるさと会の方の方々はですね、ちょっとご高齢になってですね、働く納税世帯者数がですね、ちょっと、あれが 層がちょっと違ってくるので、やっぱり現役世代のですね、納税を行う人の方が、ふるさと納税の方に興味があると思います。ですからそちらの方をですね、重点的にすることを、考えてみてはいかがでしょうか。
町長、
ありがとうございます。ですね、まあ、ふるさと会等にもですね、呼びかけをしておりまして、毎年ですね、まあ、寄付をいただいている方もいらっしゃいます。ただ今田島議員からありましたように、ふるさと会のメンバーの方も年々高齢化されておりまして、まあ、会員数もですね、減少しているという状況もございますので、そういったところにおきましてはやっぱり新たなですね、麗具町のファンの方といいますか、そういった方をやっぱり、見つけ出していくといいますか、お願いをしていかなければならないと思います。まあ、そういった中で先ほどからまあ、関係人口とか交流人口の拡大という話をしておりますけれども、そういった中でこちらにお住みでない方でも、やっぱり麗具町のファンの方といいますか、そういった町の住民のファンになれる、まあ、制度というか、そういう制度もあるようでございますので、そういった取り組みをしながらですね、麗具町に興味を持っていただいて、麗具町のに対してですね、寄付をいただけるような、そういう仕組み作りができればというふうにも考えております。
田島健二君、
ぜひよろしくお願いします。ですね、まず一番最初に思うのはですね、高校の卒業式とかですね、20歳の集いとかですね、これから、農業者の、納税者になる世代にもですね、積極的にですね、こういうことを麗具町は取り組んでいるので協力をお願いしますとですね、していくのも面白いと思います。また、お盆とかですね、正月時期にですね、帰省客に向けて、広報麗具等にですね、ふるさと納税のカタログをですね、添付してですね、帰ってきた人がちょこっと見て、あ、こういうのがあるんだなっていうことがですね、気づけるようなですね、なことをしてみるのも面白いと思います。またですね、役入りとかですね、還暦とかですね、納税世帯のアピールとして、やっぱり、こういう役入り、還暦とかですね、役場の職員が大体主になって、会計とかですね、そういうのを行うのが大体慣例じゃないですけど、なっているので、そういうところでもですね、町の PR としてですね、行ってもらうのも面白いんじゃないかと思います。あと、飲食店業者ですね、農産物に関しましては飲食店経営者、特に、個人のですね、経営者等にですね、呼びかけまして、まあ礼服外でですね、飲食店をされている経営者に、こういうレタスとかですね、米とか、みかんとかですね、農作物を麗具天草さんとしてですね、PR するとともに、節税効果を歌ってですね、売り込んでみるのも一つの手ではないかと考えます。どうお考えでしょうか。
町長。
まあ、今田島議員からありましたように、まあ、同窓会の機会であるとかいろんなイベントの機会でですね、やっぱり周知をしていくというのは当然必要だと思います。まあ、私どもも同窓会やっておりますけれども、その時でもですね、やっぱり地元のレタスでありますとか、まあ、非用具買いとかそういう PR もしながら、ぜひ、町の方のそういったものを購入してもらいたいということと、まあ、ふるさと納税をお願いしたいという旨もお伝えしておりますけれども、まあ、そういったところをですね、まあ、町内のそれぞれの団体も含めて同窓会の皆様も含めて広げていければというふうに思います。
田島健二君。
はい、ぜひですね、この辺は伸びしろがあると思っていますので、積極的にですね、お願いしたいと思います。続きまして2点目の、巡回バスの利用促進についてですが、私はですね、巡回バスはこれからもっと必要になると考えています。ですがですね、町民の方々にまだまだちょっと理解が、浸透していないっていうのが現れがですね、やっぱり乗ってる人がいないじゃないか、無駄じゃないかっていう声がその一端だと思っています。今まではですね、まあちょっと聞いたところによると、坂瀬側の利用者は多いけど、トロロ方面がなかなか利用して 者数が少ないという、ところが出ているようですが、大体トロの関係者の人はですね、共助の気持ちが強くてですね、なかなか近所付き合いの中で、あ、連れていくなら乗せていくよとかですね、そういう共助がの動きがですね、強いところの地域の特性でですね、利用者が少ないんではないかと思って考えています。ですがですね、これから、やっぱり高齢化、人口減少でですね、その共助もなかなか厳しくなってくると思いますので、絶対この巡回バスは、利用が増えてくるものだと思っています。ただここでですね、私が問題をと思っているのが、やっぱり時刻表のですね、一覧とかが出てるんですけど、なかなか分かりづらい、利用しづらいのではないかというのがあります。で、そこの一つの、まあ、解決策としてですね、それぞれの地域ごと、トロロ、坂瀬川、富岡とかですね、地域ごとにですね、よかなびの中にですね、時刻表を大きくですね、その地区ごとの時間とかでですね、表すことができないかっていうのをお尋ねします。
企画政策課長。
今のご提案につきましてはですね、行革デジタル対策室ともちょっと協議しながらですね、できるだけ前向きに検討させていただきます。ありがとうございます。
橋間健二君。
はい、やっぱりですね、利用する人はですね、自分の地区と、乗る時間とかですね、場所とかですね、そういうのが、大きく分かった方がですね、使いやすいですし、よかなびに、時刻表が乗るということはですね、お年寄りだけじゃなくてですね、携帯を持った人がアプリを開いて、あ、この時間乗れるなとか、そういう確認もできると思うんですよね。ですから、少しのことかもしれませんが、可能ならばそういう地区ごとの、大きな見やすい時刻表を、制作していただければと思います。それともう一点ですね、いろいろオンデマンドとか AI タクシーとかですね、乗り合いタクシーとかがありますが、この小さな町でですね、その事業を持ってこようとするとですね、大変な費用等が、発生してですね、逆に、不具合がたくさん出る可能性があると思います。私は今の、巡回バスにですね、まあ、2台いますが、それぞれ専用でですね、携帯電話の、敷設ができないかと考えています。その辺についてはどうお考えでしょうか。
企画政策課長。
はい、ただいまのご提案なんですけども、確認なんですけども、運転手が携帯電話で連絡を受けて迎えに行くとか、そういうふうなお考えというようなことでよろしかったですか。
はい、はい、一応これはですね、巡回バスですので、時間はある程度守らなきゃいけないので、その迎えに行くとかはなかなか時間の調整上、全てに答えるというのは難しいかもしれませんが、乗る人がですね、少ない場合はですね、少々運転手の、采配によってですね、柔軟な対応を取ってもいいんじゃないかと。で、携帯のですね、事前予約っていうシステムをしてもらう、今日のどこどこから乗りたいんですけどっていう事前予約をしてもらう。えば、時間に余裕が、運行の時間に余裕があれば、そこも近くまで、送迎するとか、路線のですね、の枝葉のところですね、を、柔軟に、ドライバーの人に、考慮してもらえればっていうふうに思います。で、そういう、まあ、ドライバーの負担が増える代わりにですね、ドライバーの人たちにはそういう手当等をですね、少し上乗せしてもらって、バスの運行時間のですね、微妙な調整を してもらえないかというのを提案します。
企画政策課長。
大体中身は分かりました、まず事前の連絡ですけども、まあ、現時点でもですね、まあ、役場の方に、まあ、いついつうち通るやろかいというふうなお問い合わせっていうのは結構ございます、まあ、それをお問い合わせしてですね乗られる方もいらっしゃいます。あと、まあ、運転手が、まあ、連絡を取れるようにって、あとその枝葉の部分なんですけども、先ほど町長からの答弁にありました通りですね、やっぱこう、巡回バスを利用される方っていうのは、まあ、高齢者の方がほとんどで、やっぱ定時に定路線を通るっていうようなことでですね、安心して利用いただけている部分もございますので、やっぱそこに枝葉に結構な頻度で行ってしまうと、やっぱこうその定時っていうのがですね、待ってらっしゃるその利用者の方が不安になられるとか、そういう点もあろうかと思いますのでですね、まあ、そこはあの先ほど町長からの答弁のあったそのタクシーの利用等も含めてですね、ちょっと検討させていただければと思います。以上でございます。
田島健二君。
まあ、利用者がですね、増加すればですね、その辺の対応がですね難しくなると思いますが、今の段階の利用者でしたら、利用者の、利便性の向上を、その辺で測ってみてもですね、差し支えがない程度に抑えられるのではないか。で、逆にそれをすることによってですね、巡回バスの利用頻度がですね増えていただければ、利用者数の増加につながっていくのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
企画政策課長。
すいません、枝葉の部分をですね、やっぱどこまで対応するのかっていうふうなところが、やっぱその時間っていうふうなところでですね、だいぶ変わってくるのかなと思いますので、まあ、その辺も含めてですね、ちょっと検討させていただきます。以上でございます。
田島健二君。はい。
なかなかですね、これを行うに対してましてはですね、運転者さんにですね、ちょっと負担がかかるかもしれませんがですね、その辺は、このように、手当とですね、若干の手当増とかですね、考慮されてもいいんじゃないかと思います。で、やっぱり、カラバスというかですね、利用者が1人でも2人でもですね、多くなってもらうのが、まず先決だと思いますので、どうぞ、いい方に検討いただければと思います。で、その時刻表の件ですけど、やっぱりこの辺も、もし掲載するにあたってもですね、利用者へのアピールですね、で、高齢者だけではなくてですね、アプリで、よかなびで、掲載できることによってですね、若者とかですね、他の人たちも利用してですね、本当に、無駄のない運行ができるように努力していただきたいと思います。以上です。返答は結構です。
以上で、田島健二君の一般質問を終わります。